音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組は毎週名曲と言われる一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えするという番組になっております。お相手は、
はい、広野翔造です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ今7月入りました、
はい、1日です、
はい、早いもんですね。
うん、
なんかね、いろんなことがありますけど、つい先日ね、ちょっとテレビを見てました、
はい、
そしたらなんかね、すごくなんか大事なことを、こう気づかされたなっていうようなことがね、
は
あ、こう私にはあんまり関係ないですけど、人もなんか心洗われるような、日本人の、ご夫婦をちょっと見たんですよ、テレビでね。
あ、テレビでね、
うん、なんかエレベーター、あ、ごめんなさい、自動ドアの、
自動ドア、
はい、なんか部品を作ってる、個人事業主の方なんですね、はいはい、でほら最近いろんなベトナムの方を、こうね、雇って働いていただいてっていう企業多くあるじゃないですか、
はい、
そこもそうなんですよ。でもこのなんか番組のなんか趣旨っていうかタイトルは、なんか食卓を例えば笑顔の食卓とか、なんかそんなような番組だったと思います、うん、私も途中から見たんでね、タイトルはちょっと覚えてないんですけど、はい、そしたらね、その社長さんが、気づいたっていうことがあるんですって、
うん、
そう、何かっていうと、ベトナム人の方を、もう誰でもできる簡単な仕事しか教えてなかったんですって、
うん、
日本人と区別をしてたってことですよ ね、仕事の内容、
はいはい、
そしたらベトナム人の方が、その社長さんに向かってね、この会社は潰れますよと、でびっくりしたんですって、
はい、
でもそれは何かって言ったら、僕たちはバカじゃないと、
あなたが
結局そういうふうに仕事を差別してるっていうかね、ことが分かるっていうようなことをなんか言ったんですって、そしてしたらね、そこにその社長さんと奥さんは気づいて、あ、それじゃいけないって言って、やっぱり大事な仕事を教えるようになったんですって、でね、なんかすごい気づいたことっていうのは、やはりベトナムのこの子たちを送ってるお母さん、親御さんを考えてね、やっぱり大金を払って日本に送ってるわけだし、でベトナムのために、将来のためにこう技術を覚えていくわけですよ ね、
うん、
で国へ戻ってベトナムのためにということで、はい、そういう目的があるわけですよ、
はい、
だからそれをベトナム、日本人の方がね、それを真摯に受け止めて、その人たちに細かい仕事も教えるようになったって言って、でみんなが笑顔の食卓を、お昼はランチは奥さんが作ってるんですよ、でそういったものをちょっとしたドキュメントの時間だった、やってたんですけど、なんかね、うわよ、いや、こうやっていろんな社長さんいるけども、あ、そうだな、こういうこともこう気づいてやってる方だなと思ってね、なんか感動したの。
要は区別をしてたけども、そうじゃないんだと。日本人はどっちかというと、東洋の人をね、その目下に見る、
ちょっとね、
傾向があるからね、
それ
は多分ベトナムの人とかタイとか、インドぐらいまで、ね、ちょっと目下に見る、
賃金をね、安く、ね、賃金が安く使えるとかね、だからなのでね、そう、本当にね、その奥さんの笑顔とかすごくいいんですよ、でもそういうベトナムの方にそう言われた時に、奥さん泣いたって言ってたんですよ、だから何かこう、あ、申し訳ないって思ったっていうかね、それでこう改めたっていうことで、なんかとてもね、あ、こういう素直っていうか、あ、そういうとこにこう気づいて、それがみんなが笑顔の仕事場になって良、くなってるっていうことが、なんか、いいものを見たなっていう、ありましたね。
その留学で生きてるということですね。じゃあ単に仕事ではなくてね。
いや、仕事ですよ。も
う
そこで働いてるんですよね。
じゃあ楽な方がいいんじゃないですかね。でもね、働く側としては
なのだから、いやだから目的がちゃんとほらそれはさ多分日本人のもしかしたら若い子はそう思うかもしれないけど、その子たちは国のために技術を、ね、自分で身につけてって思ってるんですから、やっぱりこうあ自分たちに差別っていうのかな、なんか区別されてるなって、やっぱひしひしとね。
日本人の社員もいたってことですかね。
いるんですよ、いるんですよ。
いるんだよね、なんかちょっと簡単な仕事ばっかり任せて、
そう
バカにしてるんじゃないか俺たちをみたいなね、まあそういうことですよね、要は、
そうでもそれをね、
こんな会社では潰れますよと、
そうすごいですよね、
言ったわけですよね。
そう、でもそこが逆にそのほらランチでね、奥さんが手料理を皆さんに分けるわけですよ、それで余ったら彼らに持たせるんですよね、帰り、なんかもうほら日本のお母さんみたいな、なんかそんな感じになっててね、若いんですよその奥さんも。
そうですか。その食費は給料から引かれるものなんですかね。
引かれる、そこも分かんない、給料体制は分かんないけど、あれよくさ、あのほら、
持たせたものも一食分として、
それはないでしょ、それは余ったんだから、食事付きでとか、のあるかもしれないですよね、まあ、聞くというよりも食事付きの、なんじゃないですかね、給料ですよこれは、みたいな、そこまでちょっとそこまでわからない。
そうですか、まあ、そういい話を聞いたということですね。
そう、はい、なんかそうだなって、いいなと思って、あとはね、なんかね、ちょっと最近ですけどね、ちょっとショックなニュースがありましたね。海老蔵さんのね、
海老蔵さんの
奥様が、亡くなられたというね、
なので、まあ、ショックはショックですけど、別に安倍さんには何も関係ないんじゃないですか別に。
いや、ショックっていう言葉もなんか当てはまらない。
どなたかたくさん亡くなってますよ、立派な方もいっぱい。
いや、なんか、
なんで海老蔵さんの方だけがショックなことって。
いや
他の人は死んでも構わないっていうふうに、そういうことですかね。
またそこですか。まあでも、
まあいいですけどね、
今日はね、まあちょっとだけども、まあ、海老蔵さんが関係ある関係ないじゃなくて、また多分世の中の人、やはり直接関係なくても、かなりいろんなことをこう思ってる思いも、自分のことも振り返ったっていうことの人多いと思うんです。今回のことでね、なので今日は、いつもは名曲の舞台に訪ねてなんですけども、今日は特別編で、特別番組で、
特別番組、
そうちょっとまあ、ね、まあ、自分たちの人生についてとかね、なんかそんな話もしていきたいななんて思ってるんです。
わかりました、
ね、はい、そういうことで、まあ、今週の1曲目は阿部直美の割なき恋のカップリング曲、この世顔をお聴きいただきます。それではお願いします。はい、阿部直美のこの世顔聴いていただきました。この曲もね、まあ、人の世を川に例えた演歌なんですね、大変なことはいっぱいあるし辛いこといっぱいあるけども、でも夢を持って生きていこうと、そういった歌なんですよ。
いいですね、はい、いいんじゃないですか、
いい歌でしょ、結構深い歌なんです。
そうですか、はい。
で、まあ、先ほどね、話しましたけど、真央さんが、ね、乳がんで結構重いね、ステージで大変な、まあ、海老蔵さんも大変なこう看病をされてのことだと思うんです、また子供たちもちっちゃいじゃないですか、だからこのやっぱり振動っていうかね、やっぱみんなそういうのもやっぱ想像するんでしょうね、なんか私もニュースを聞いた時にはもうって、
驚くのはいいんですけども、
驚くんじゃない、驚いたっていうよりも
なんか関係ないんですね全く
関係ないんですけど、でもなんだろう、もうなんかこう泣けてきちゃうっていうの。
ああ、そうなんですか。まあ確かになんかフェイスブックとか SNS でね、亡くなってご冥福をお祈りしますってさ、なんかいかにもなんか関係者なのかなこの人って思うような書き込みをしてる人もいますけど、ね、そういうわけじゃないんですよね。
違う、そう見ました、私もフェイスブックでね、いろんな人がそうって言ったけど、でもね、なんかね、なんか簡単にちょっと言葉にできない、今ほら少し経ったけども、
ちょっと違うんですか、
なんかね、
まあ、先週でございますかね、はい、
そう、はい、なのでなんかこういろんな、私も父が突然死んだんですね、10年前に、 なんでやっぱそのこととかもね、やっぱ
突然っていうと入院してたわけじゃなくて、
うん、違うんです。
あ、
そこは違うんですけどね。でもほら海老蔵さんの場合もお仕事されてたわけじゃないですか、
うんうん、
でもほらまだもうちょっとね頑張れると思ってるわけですよ。また夏には、うん、ね、勸玄君の舞台があってとか、
うん、30いくつですよね、まだね、うん、彼女もね。
だからまさかさ、あの、まあ、病気でだけども奇跡を信じて、
うん、
で一生懸命もうみんなで家族全員で、
はい、
うん、看病してたわけじゃないですか。
そりゃそう
です。それがでもほら急な、やっぱり急に急だったわけですよね。
ああ、そうなんですか。
うん、うん、急にもう悪くなっちゃったっていう。
急変して。
急変してね、
うんうん。
そうそう。だからもうなんかそういったなんだろうね、うん、こう心情っていうか、
はいはい、
あとほら子供たちもちっちゃいじゃないですか。
はい、
もうやっぱ痛々しいですよね。
うん、まあ、残念ではありますけどね。確かにね、大変だとは思いますけども、
うん、でもなんかね、ちょうどそうやって思ってたらね、あ、こう最後愛してるって言って、うん、亡くなられたっていうじゃないですか。
え、誰がですか。
だから真央さんが。
そんなドラマみたいなことがあるんですかね。
いや、ありますって。
あ、そうなんですか。
うん、あのね、あれだったみたいですよ。その文で読んだら、
うん、
私も記者会見
してる方ってよくあるパターンで目が、
うん、だからそういうふうに自分には見えたっていうんですね。見えたっていうことは口が動いたんでしょうね。なるほどね。
パクパクパクパクしたってことね。
そう、うん、そうそう、そんな何それを信じなかったの。
いや、まあ、広瀬は信じなかった。いや、今聞いてね、そんなドラマみたいなことがあるのかな。ね、いや、あんまり聞いたことないね。あんまり私は人の死に直面したことがあんまりないので。
そうですか、うん、あれ、
父親は死にましたけどね。
その時は見とっては、
見とってます。目の前で亡くなりましたね、
うんうんうん、
それはもう意識が不明でパクパクしてました。口調は、
あ、してました、
はい、まあ、パクパクっていうのは息をしてるだけですよ、
うんうんうん、
でそれがまあ、この野郎とか何とかに思えたら思えば思うかもしれませんけどね。無意識がありませんから、亡くなる時は。
でも、ね、
肉体だけは残るんですよ、やっぱり。
そうね、
うん、だから肉体が戦ってるんで最後はね、人間の死っていうのは、うん、
ああ肉体が戦ってるんですね。
脳とか心臓は止まってるのかな、分かんないけども、うんうん、死を、じゃあ肉体だけが戦ってるっていう状態になるらしいですね、医学的には。
医学的にはね、
うん、だから口がパクパク動いたりとかっていうことはする、う
ん
う
ん、まあ、でも魂は生きてる、うん、見てるんですよね。生きてるんですよ。
あ、そうなんですか。
魂はある。
へ、
うん、だからその思いが、うん、こうなんていうかな、最後に出るっていう場合もありますよね、
うん、
私の猫ちゃんもそうなんです。
どうかなと思います
か、ね、はい、ね、さん、私の猫ちゃんもそうなんです、最後、もう本当の力尽きて、
はい、
もう泣くこともできないですよ、
はい、
それが最後ぐーっと前足を立って、
うん、
にゃーって言って、うん、亡くなってったんです。
な
るほどね、何か力を振り絞るっていうことがあるんです
最後にはね、
うん、
まあ、それはあるかもしれませんね、
うん、だから多分真央さんはほら自分も予想してなかったと思うんですよ、
うんうんうん、
でまだ子供たちのこともね、うん、本当に心残りだし、でもやっぱり最後に旦那さんにもう本当に思いを伝えたかったっていうのが、これは本当だと思います。
ああ、そうですか、
うん、
まあ、そういうのもあってっていうことですか、あなたも。
そうそうそうそう、
うん、
ドラマみたいなことっていうかさ、ほら私の父も、
はい、
亡くなる時は分かんないですよ、そういうことはないんです、
うん、
ちょっと時間は経ったんですけどね、脳だったので、完璧に亡くなるまでこの点滴が終わったら亡くなりますよっていうことだったんですけども、
うん
うん、
あ、なるほどね、
うん、でもね、その前に不思議なことに、うん、後で分かった話ですけど、うん、
はい、
親戚たち兄弟とかね、
はい、
に夢に出てきたりとかしてるらしいんですよ。で、そんな話でそのお通夜の時にね、みんな
家族、はい、あ、夢に出てきたよと
っていう話になって、私もとか、
うん、
っていう昨夜来たよみたいな、そんな話になってて、
うん、
そしたら同じ近い一人だけ近い距離が近いね、うん、おばがいたんです、
うん、
まあ、父の妹なんです。あ、なるほ
ど、はい、
そのおばだけは、
うん、
あら、私には何も出てきてないわって。
ああ、そうなんですか。
でもよく考えたら、
うん、
そのおばは見とってるんですよ、父を。だから出る必要もなかったんだなって。
あ、なるほどね。
だから不思議なことはやっぱりあると思うん
です。あ、遠いからね、
ま、他はね、
遠かったから、いわゆる、まあ、伝達しに行ったってことですか。
そうそう、それを自分でね。
なるほどね、
うん、だからそういうことがあるって、あると思うんですよ本当に、
はい、
うん、なのでね、本当に思ってたんですけど、いや本当にこう急っていうようなことは だからまあそれぞれ皆さん大事な人を、
うん、
やっぱりいつ来るか分からないですか、いつ病気になるか分からない、うんうん、いつ倒れるか分からない、うん
まあ、交通事故で亡くなる方もいらっしゃいますし、ね、
もうそんななったらもうさ、
うん、どうなんか事件で亡くなるね、子供さんとかね、あるわけだから、うん、
そう想像したことあります、
交通事故で亡くなるとかね、突然なわけですから、そう、ましてはまあ交通事故ならまだねあれかもしれないけど、なんかの事件に巻き込まれてね、この前、千葉県の松戸では娘さんが殺されてしまったとかっていう、
あ、まあ、それはもうなんだろう、もう苦しみですよね、ずっとね、うん、苦しみだけど、いや事故だった、それ亡くなるってことに対しては事故でもそうだし、事故も嫌なもんですよ、うん、やっぱり、はい、だって、まあね、綺麗な形じゃないしね、はい、うん、だからあのいろ、でも何にもなくてもそうです、やっぱり突然亡くなるっていうことは
病気で、ね、
うん、あの予想もしてないので、相当の
お父様は予想はなかったんですか、例えばもうあっていう突然ということですか、本当に
私ですか、
はい、
うちの父ですか、
お父様が
突然ですよ、
じゃあ昨日は元気だったのに今日亡くなってるということなんですか、
なのでうちの兄が、は喧嘩したままだったんですよね、
あ、お父様と、
そうそう、うん、そう、なのでやっぱ後悔してましたよ、うん、
あ、まあ、喧嘩したまま生きはあの死に別れてしまったということですからね、
だからやっぱ後悔してたし、
うんうん
うん、あのかなりね、うん、なんか大丈夫かなってこっちが兄のこと心配するぐらい、
うん、落ち込んでしまって、
落ち込んで、
あ、
そう、そのぐらいだったですし、だから常にこう周りにいる人突然いなくなったらって想像するとやっぱ怖いですよね、
うん、
本当怖いですよ、
ね、確かにね、
うん、あ、今こうして一緒にいるけど今ここで倒れちゃったらとかさ、うん、考えると ね、
まあ、したね、
うん、だからやっぱりあの、あ、生きてるっていうことを意識していかないとなって、うん、やっぱりまた考えさせてもらったんですね、
ああ今回の特別番組がそこだなんてね、まあ、
うん、
要は、
うん、だってさ結局みんなよくね言うじゃないです か、
はい、
か実感はないけれども、
はい、
生かさせてもらってるって言うでしょ、
生かさせてもらってる、
うん、うん、言うじゃないですか、
はい、
ね、だからそれをそこが実感がないわけですよね、自分で生きてると思ってるわけですよね、うん、
はいはい、
うん、でもほら食べ物食物をさいただいて、
うん、
自分の命をつないでるわけですよね、
はい、そうですね、
うん、あのお肉とかもそうじゃないですか、はい、だからで与えてもらった命ってことの意識をそうあるとね、
うん、
あのまあ感謝することも多くなっていくのかなっていう、はい、まあ、
そうですね、
うん、だからそんななんかあと生き方、多分生き方が変わってくるのかなと思うんですよ、
うん、
意識が変わりますもんだって、うん、ね、であと最後、うん、なんだっけ、お父さんが亡くなる場合、
うん、
こんじくしょうって言ってるかもしれないとか、はい、だけど多分最後はね、人生の最後はね、ありがとうしかないと思う、
うん、
あのないんですよきっとそれしか、
まあね、
うん、だからなんかやっぱりそういった思いの世界の方がやっぱ強いんですよ、
うん、
最後は物は残らない、体も残らないぞ、うん、なので思いしかないんですよね、
うん、
だから常日頃なんか思いって考えると、
うん、
あの、あ、思い大事になんか生きていきたいなとか思ったりするんです、
うんうん、
実際にね、私あの母と父っていうのは自分が生まれた時からしか知らないですけど、
ええ、
その前の歴史があるわけですよね、
そうですね、
うん、生まれてるわけで私たちが、はい、なのでそう思った時に、あ、私が悲しむよりも、よりもとか、うん、私が悲しむよりも数倍も数倍もお母さんの方が寂しいとか、
うん、
あのもちろん喧嘩してね、もうだいぶ経ってるのでね、
うん、
こんな抱き合うような夫婦じゃないですよ、うん、もうね、けども、うん、それでもやっぱりこういなくなるっていうことは寂しいっていうことが、子供よりも連れ合いパートナーの方が、
うん、
そういうショックなことが多いだろう、ショックだろうなっていうことを思ってたんですよ、
まあね、うん、まあ、死んでくれてありがとうっていう人もいるだろうけどね
中には
先週のね、あのね、石狩バンカーのね、お兄さんっていうのもあるじゃない、頼むから死んでくれっていうふうに言ってたっていうねこともあるんでしょうけど、まあ大体はね、
うん、いや、生きてると生きてるとそれがあるんですよ、うん、
あ、
うん、でもそれが例えば
いざ死ぬと、
そうそう、お兄さんがもう死んじゃうよとか言う なると、そこはね、憎しみはなくなるんですよね、
あ、あるんですね、
本当、うん、なくなると思う、
あ、そうですか、
だから私も 父のこと、
うん、
もう本当に 今でも大好きですもんね、
うん、
うん、より大好きですよ、
うん、
あ、こういう人いてなかなかいないだろうなって、
うん、
っていうふうに思うし、父みたいな生き方っていいなって思うし、本当思います、
うん、
で、あのほら、お葬式をやって、
うん、
その後ね、ほらご遺体を焼く場面あるじゃないですか、
はい、
あの時その時の私本当はしっかり覚えてるんですけど、あ、体はなくなっちゃうけども、あ、お父さんはここにいるだろうなと思ったのと、うん、その時も、あ、母が一番やっぱりね、そういう、まあ、ショックっていうかのことだから、母を支えるのは こっちの私の席あれだなって、
はい、
だなというふうに思いましたもん、
はい、なんか小林真央さんだっけ、うん、亡くなった話からちょっとあの安倍家の話に、
いやだから、いや、まあ、皆さんそれぞれ自分の人生に必ず起こることじゃないですか、
はいはい、
必ず起こるんですよ、
はい、
でも想像つかないじゃないですか、今、まあ、私は母も生きてもいるけど、まあ、ね、うん、母がそういえばそういう状況になるってことを、ってやっぱ考えましたもん、ま
あ、いつかは来る
でしょうね、いつかは来るんです、うん、そう、
その前に自分がポックリ行く場合もあるからね、
あるでしょ、うん、でもさ、自分だったら分かんないからいいけども、あのやっぱり隣にいる人が突然いなくなっていることを考えたら、
うん、
もうこれはねちょっと考えられない、考えたくないんですよね、うんうん、でもいつか来るの、まあ、うん、じゃあどうしようかってことじゃないですか、
まあ、そういうことでね、うん、まあ、いわゆるその命の尊さを考えさせるということの特別番組だったの、
そうです、
あ、そうなんですか、
だから生き方をまたこう、
ね、
命っていうところをなんか考えて生きていきたいなって、より、あ、まあ、でも人間ってぐーたらだしね、うん、なかなかあれだけども、でもやっぱそう言ってなんか意識もして自分も一生懸命生きていきたいななんて思ったあれでございます、
なんかありましたもん、なんか命へのねなんかあれみたいな特別番組って言いながら、まあ、わかりました、
あなたに縁、うん、何も縁がないですよねなんて、うん、いや、さっき言ってましたけど、う
ん、いや、小林さんとか全く関係ないんだけどあのいますよね、本当になんか SNS でご冥福を祈る、なんかお友達ですかあなたってさつい聞きたくなるような書き方してる人いるじゃないですか、うん、
まあね、
うん、
まあちょっと、
いや、でもあなた関係ないしね、なんかファンの立場じゃないですか、どちらかというと、
あ、そうか、
まあ、だからちょっとファンならファンの書き方があるんじゃないかなと俺は思うんですよ、例えば、
まあ、まあ私はこう、ね、自分と自分、まあ、全部ね、誰でもですよ、
はいはい、
誰でも起こり得ることで、だからこう自分のことのように思って、とてもなんかこうちょっと辛かったなっていうことがちょっとあったっていうことですね、
まあ、それは分かりますけどね、
うん、そういうことなんですよ、うんうん、はい、広野さん、
はい、分かりました、
うん、まあ、本当にね、真央さんのご冥福をお祈りいたします、はいはいはい、それでは次はエンディングです。まあそういうことですよ、
いや、なんか本当にねやっぱりね、お友達ならですよ、
違う、
友達ならいいけど、友達じゃないんだったらなんかファンとしてとか一言書けばいいんだと思う、うん、
そうね、まあ、そういう人たち、あの、だから書く人はね、
うんうん、例えば豊くんね、尾崎豊が死んだ、うん、豊くんもうね、あの、安らかに眠ってくれとかさ、お前誰なんだよって話で、ね、
まあそれは確かに、
うん、例えばですよ、
わかる、あ、なんかね、分かって、ちょっといいねって押せないよね、なんとなくね、
関係ないよね、あなた
で、あと例えばもし友達だったらと思った時に、うん、ね、どっちかだよ、うん、あの、エビゾーさんなのか真央さん関係なのか、はい、ご家族なのかって思った時に、
うん、
こういう時ってどうするんだろうって自分だったらって、それも考えました。
そうだと余計に書けないですよね、そういうことは。
できないでしょ、
第三者には言えないわけだから。
それはできないけども、うん、じゃあ本人にあのね、
いや、言いようがないわね。
そうですよね、うん、言えない、だからどうなるんだろう、まあ、どうなっちゃうんだろうって、
頑張ってもらいたいと思いますよ。でも海老蔵さんですか、
本当ですね、うん、もう頑張って、もう本当に応援します、
う
ん、もう、
っていうかお前が頑張るよって言われると思いますけどね、多分ね
そうなんだから、私は、はい、私として、あの、私の生き方として頑張ってまいります
はい、
さてね、もう7月1日
はい、
あと1ヶ月でアルバムが発売になります、
はい、大丈夫ですか、もうライブもあって、
いよいよですよ、だけど
なんかさっきも、
いや、もうね、
チケットのことで売れる売れないとか、なんか揉めてましたよね
揉めてない、大丈夫もう荒らさないでいただけますもうね、インターネットではAmazonだとかね、タワレコードとか、予約ができますので。
そうなんですか。
できます。ぜひとも13月のかげろう、
はい、
安倍直美でね、安倍直美 で見ていただくと出てきます、
うん、あ、そうなんですか、
うん、もう予約ができます、うん、
1ヶ月前なのに、
まあ、できるんですよ、
もう出てるんですか、
そうなんです、
立派じゃないですか
ね、ありがたい、
なんかね、
ぜひともね、うん、インターネットで見てみて、そしたら、あのジャケットの写真が出てくるの、
あ、わかりました、
これ私もちょっとびっくりなんだけども、あ、すごい綺麗に撮れてる、
あ、そうですか、まあ、ライブあった、
まあそんなことでね、まあ、ライブも地方地方でやっていきたいと思っております。またキャンペーンもね、で今決まっているのが8月5日これは、埼玉県坂戸オルモっていうところで、ライブをやります、
はい、
そして8月8日、うん、88ですね、はい、こちらは東京の小岩音曲堂さんでライブを行います、はいはいはい、また詳しくはねホームページを見ていただければと思います、はい、それでは皆様の、メールお便りなどお待ちしております。皆様どしどしお寄せくださいませ。この番組は阿部直美と、
はい、平野正蔵で
お送りいたしました。それではお別れに阿部直美の割れなき恋お聞きください。